今ここ体ラジオ。おはようございます。マッサージセラピストで瞑想者表現者の藤田明美です。毎週土曜日朝9時からパープルチャンネルでお送りする今ここ体ラジオ。今の心を見つめ、今の体に感謝し、今からの未来、ここからのチャレンジを応援したい、そんな番組をお届けします。本日はですね、ちょっとね、もう暑さがもう半端ないと思いますので、ちょっとね、涼しくなれるような瞑想のコーナーも入れておりますので、皆さんお楽しみに聞いてください。今ここ体ラジオは、一般社団法人スウェディッシュディープティッシュセラピー協会の提供で、ご縁応援貢献をテーマに夢のある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオよりお送りいたします。はい、ということで、もう本当に1年で一番暑い頃ですよね。土曜日の朝、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ねえ、暑いですっていう方多いと思いますけれどもね、あんまりね、エアコン効きすぎてもダメだし、効かなすぎてもダメだし、夜ね、ちゃんと寝れなかったり、寝苦しかったり、寒かったりと本当にね、この時期はもうどう睡眠をね、しっかりとるかっていうのがね、健康の鍵かもしれないですね。やっぱりね、こうね、寝れないとそれだけこう疲労が溜まってくるっていうこともあるし、寝れないとそれだけ精神的なね、疲労もリセットができないので、夏でもそれでなくってもこうイライラしてるのに、よりイライラしちゃったりとか、あとやっぱりね、体がみんな辛いんですよ。だから精神的にもちょっとイライラしたりとか、なんか今日もね、このスタジオに来るときにね、何人の人が私にぶつかっただろうっていうぐらいなんかね、まあ、朝だとね、皆さんやっぱ急いでるからかな、もうなんかあちこちぶつけられながら来たんですよ。で、この夏のね、私のね、乗り越え方法っていうのが、もうここ暑くなってからは毎年ゆっくり過ごすというかね、ゆっくり動くっていうことをやってます。これもしかして去年聞かれている方も私言ってたかと思うんですけれども、とにかくゆっくりするってことなんですよ。焦っちゃうとより暑くなっちゃうから、こうゆっくり歩くのもゆっくりして、でちょっと今日もスタジオにシュッと遅れてきたんだけれども、でもこの信号走ったら間に合うと思ったんだけど、信号にこう間に合わなくてもゆっくりを選択するんですね。でその方がね、うまくいくこととかもあるし、やっぱりね、汗のかき方が違うんですよ。で、汗のかき方が違うってことは、体から汗がもういっぱい出ると水分量がなんか足らなくなるじゃないですか。で、水分量が足らなかったらもちろん水分を取ったらいいんだけど、ミネラルがね、足らなくなっちゃうんですよね。だから体の中のミネラル分ももう汗として出ちゃって、そこの補給が結構大変になってくるので、なのでまずね、こう汗をかかないというかね、かかないようにする。で、かくときはかく、ちゃんとね、運動とかした方がいいので、かくときはかくっていう感じにして、かかないときはかきそうなときにかかない努力をするみたいなねそういう感じでちょっとね、ゆっくり過ごしてみてください。ね、この時期ね、私は本当にね、この暑い真っ盛りのときに一番美味しいのが、もう私の大好物の桃なんですよ。もう岡山産の白桃がもう本当に本当に好きで、だからね、その暑い時をね、乗り越えてるご褒美のように桃を 食べ、そして私ね本当にスイカも大好きでスイカを食べで、スイカも最近切り方をねちょっと考案っていうかで、ね、してで、やっぱ真ん中が一番美味しいじゃないですか。だから1個丸々はさすがにね大きくて買えないので、だいたい4分の1とか、まあ、6分の1とかを買うんですけども、それを切るときにセンター中心点を見つけて、そこから放射線状に切っていくんですよ。でそうすると端っこもセンターが食べれるって分かります？なんかなんていう分度器のこのね放射線状になってるような感じで切っていくと、もうなんかもうそれだけでハッピーみたいなね、いやー美味しいとか思ってそんな感じでね、ちょこちょこね自分にご褒美を与えながらゆっくり過ごしておりますけれども、なんとねさっきねPA のコレッチさんと話してたらね、私ねこの今ここ体ラジオをね5年ぐらいやってると勝手に思ってたんですけど、なんとね私8年目に入るらしいんですよあれとか思って、そうか7年やってるんですよね。で8月に始めたから、ということは2017年だっけ17年か18年です。もうなんか計算もできなくなってきた。で8月に初めての放送だったんですよね。でその時はその時のね PA をしていたヒッシーさんっていうね長年この夢の種にねの PA さんやられた方と、その方にこう私の番組に私を呼んでもらうみたいな感じで、でパーソナリティ代わりにそのヒッシーさんになってもらってインタビューを受けるっていうのが一番最初の放送で、で、そこから始まってきたんですけれども、いやーびっくりね、8年目そんな長くやってんだと思うんですよ。で7年やってるってことは、だいたい1ヶ月にお一人もしくはね一組という形でゲストさんを呼んでるじゃないですか。そうすると1年間で12組がいらっしゃるわけです。でということで7年ってことは84組いらっしゃったってことなんですよ。すごーでね2回来られた方はちょっといらっしゃらなくて、グループで来てその次1人っていうのはあったんですけれども、だからね84組さんいらっしゃってたってこと、なんか私こんなにねたくさんの方がね来てくださってた番組だとね改めて知って、本当にね嬉しいなと思ってます。この番組を通して私もその方のことをすごく知ることができたりするし、でその方もご自身のことをなんていうのかな、新たな視点で見たりすることがあって、でそれによってなんかなんていうのかな、セルフコーチングじゃないんですけれども、私はその次の夢とかを聞いているので、今まであったご自身の経歴とか今に至ることとか、それから今後何したいかみたいな感じを言っていくと、本当にねいろんなね引き寄せが起きたりとか、あとこのねゲストさんを呼ぶとこの収録があるから、この収録までにホームページ作っておきますとか、この収録までに会社をね立ち上げる方とかだったら、なんか申請しますとかね、ここを拠点としていろんなものを広げていくためには、皆さんに通じるツールみたいなのをちゃんと確立されていくっていう、そういうねポイントとしてなることもあるんですよね。だからすごく面白いなと思って、で、コーチングされてる方にはこれ本当にコーチングだよっていう風に言われる方もいらっしゃって、あそうなんだというね感じで、皆さんにねそういうことでなんていうのかな貢献できるっていうのが でここからのねその方 の, あのチャレンジを応援したいっていうその番組の趣旨にすごく合ってんじゃないかなと思ったりします。まあ、番組をあの収録するだけじゃなくって、それをその方のお知り合いとか、また全然知らない方とかが聞いて、でその時に宣伝されてたあのセミナーにあのね、この番組を聞いたことによって行かれたりとか、そういったつながりができたりとかっていうことで、すごくねあの活用していただけたりとかするとすごい嬉しいなと思っています。なんかすごいね自分でもそんなにやってたと思っていなかったし、なんかねやっぱりやってたし楽しいというかね、あのその方を知るゲストの会と、あと自分のことを喋るこういったね一人語りの会ということで、一人語りをしながらあのどんなことが私はなんか面白く思うのかなとかね、どんなことを言っていきたいのかなっていうのをまたねあのこれも自分で再確認したりとかする時間になっておりますということで皆さんどうぞ8年目の今ここからだラジオもどうぞよろしくお願いいたしますね。え本当にねこのね8月は暑い時期にはなりますが、先ほどもちょっとね体のこと言いましたけど、最近ちょっとねコロナが流行ってるようなんですよ。私の周りでコロナになっちゃったって人を何人かねいらっしゃって、で症状としてはすごく軽いんですね。ちょっと熱が1日出たぐらいで、でも病院に行ってコロナだったとかっていう方が多いんですね。なので本当にこう免疫力が下がる時期なので、それも気をつけてみてください。でたまたまなんかでね誰の記事だったかちょっと忘れたから、こう出所を確かではないんですけれども、お医者さんが言ってたことで、そのコロナになったり、まあ、風邪ももちろんインフルエンザもそうなんだけども、なった時に何をね食べたらいいかっていうのを言っていて、それはねお味噌汁だそうです。夏って意外と暑いからお味噌汁って飲まないかったりとかするじゃないですか。でもやっぱりそこにしっかりお塩っていうミネラルが入っていたりとか、タンパク質が入っていたりとか、発酵食品であるっていうことで、お味噌汁がすごくいいっていう風になんか言ってました。本当に症状が出始めた人にお味噌汁を飲ましたら症状がすごく止まったっていうのが何人かに検証したらあったらしいんですね。なのでお味噌汁おすすめしております私も結構ねお味噌汁はよく飲むんですけど、そういえば夏になってちょっと飲まない日もあったなと思っていたりとかするので、またね飲もうかなと思っております。はい。で清潔なんですけれども、この時期ね私のね夏はね本当ね大変に暑い時期なんだけど、私好きなことが意外とあるなと思っていて、でもう一つは私のねお花の中で一番好きなのがハスの花なんですよね。ハスの花が今の時期にね咲くんですよね。で何年か前にねアコーディオンの岩切恵子ちゃんと一緒にハスの花見をしながら、手賀沼っていうね沼って言ってもね、なんか大きなこう湖みたいなんですけど、そこに釣り船を出して、でハスの花見の花見船の上で音楽と瞑想の会をあったんですけれども、なんかそれもすごくいい思い出なんですが、私は毎年ねどうしてもね暑くてもハスの花だけは見たいと思っていて、今年も、見に行きました。場所はですね秋田県なんですけれどもちょっと遠いですよね。でも秋田県の千秋公園、千に、秋田の秋ですね、千秋公園にすごいねハスがいっぱい咲いてハス祭りをやっていて、で夜はちょっとしたライトアップがあるんですけども、でもハスってやっぱ朝が一番ね咲いてて綺麗なんですよね。で、それをね何年か前にたまたま発見したね。たまたまねその時秋田に行って、秋田県立美術館にちょっと
藤田嗣治さんの作品見に行った時にたまたま夏で、あ、こんなとこにいっぱいハスが咲いてるっていうのを見つけた時があったんですけれども、それからまた行きたいなと思っていて、でハス祭りもやっていたのでハスの花を見に行きました。でそれとともにね、秋田にも私のフローボディセラピースクールの卒業生さんが秋田に住んでる方いらっしゃるので、その方とね夕ご飯一緒に食べて、一緒にハスの花見をしてという感じで、久しぶりに生徒さんにお会いしたりとかして、すごい楽しかったですね。でやっぱりね、このハスっていうのってなんか見てると本当に心が安らぐというかね、本当にいやーなんてこの葉っぱのハスの葉のこのグリーンにピンクの色がパカッと咲いてて、でもうつぼみも綺麗だし、咲いてる花も綺麗だし、散った後のね、その何でしょう、シャワーヘッドみたいになってるのがあるじゃないですか。あれがまた綺麗で、本当にどのハスも綺麗で、でそのね、以前ね、手賀沼でハスの骨を出してくれた船頭さんがいろいろとね、ハスの花の何て言うのかな、説明をしてくださったんですけれども、ハスの花の茎あるじゃないですか。で茎ってスパーンと切ったら本当にレンコンみたいにちゃんと穴がポツポツポツって開いてるんですよ。でレンコンってハスの根ですよね。でハス根って私とかね、実家の方では呼んだりとかするんですけれども、そのハスの根っこみたい、レンコンみたいなのが茎もちょっとレンコンのちっちゃいやつみたいになっていて、すごい可愛いんですよね。だからもう切っても OK、 そしてね食べても OK で、ハスの花びらもこうレンゲで、ハスの花ですよね、レンゲって書くよね、ハスの花 のスプーンみたいになっているっていうので、あれにまたお酒を入れて飲んだりとかする方もいらっしゃるみたいなんですけども、本当に全てがねハスの花って美しいなと思っております。なんかね、その仏教でもよくねハスの花っていうのがブッダがね生まれた時にハスの花を持ってみたいなこともありますし、そういった仏教的な意味合いとかももちろんその泥の中で咲くという美しいねその習性というかな、それを、まあ、人間がこう勝手にね意味付けているのかもしれないんですけれども、でも本当にそういうお花を見て楽しむとかっていうこともなんか心がすごくね静かになる瞬間じゃないかなと思います。暑いのでね、なかなかね大変なんですが、上野のね不忍池もすごくハスが美しいですので、これも、まあ、ちょっと毎年ではないんですけれども、できるだけ私は行ってみたいなと思っていて、でもちょっとね不忍池はねなんかね若干遠い感じがするんですよ。でこの千秋公園は本当に近いところにハスが咲いているので、もう真上から写真撮ったりとかしてるんですけども、でもね結構いろいろとねこの首都圏の中でもハスが見える場所はいっぱいあります。埼玉東方とかもたくさんあるようなのでね、またそういったものも楽しんでみてください。では後半は瞑想コーナーがあります。藤田明美の瞑想コーナー。それでは本日は真夏の涼やか瞑想ということで、静かに風が通り抜ける森の奥の清流のほとりにいるような、そんな感覚を味わってみてください。ではゆったりと座っていきましょう。では背筋を少し伸ばします。背筋を伸ばしたら、あとはゆったりと肩の力を抜いていきます。眉間のシワを伸ばして、心に微笑みを持ちながら始めていきましょう。ゆっくりと優しく目を閉じていきます。深く静かに呼吸をしていきましょう。鼻からゆっ くり吸って、そして鼻から長く吐いていきます。その呼吸とともに暑さや重さ、体や心の疲れが少しずつ体の外へと抜けていきます。ゆっくり吸って、そして長く吐いていきます。あなたは木陰の小道を歩いています。空は青く澄み、太陽の光が木の葉を透かして柔らかな緑色の光が降り注ぎます。足元の土はほんのりと湿っていてひんやりしています。風が木の葉を揺らしながらさらさらと音を立てています。その風はあなたの肌にも触れています。優しく心地よくほといった体を冷ましてくれます。歩みを進めるごとに森の中はどんどんと静かになっていき、体も気持ちもシーンと落ち着いていきます。やがて森の奥に小さなせせらぎが見えてきます。清らかな川の音が耳に心地よく響いています。水は透き通っていて、そこの小石まで見えています。その水の音に導かれるように川べりの大きな苔むした石の上に腰を下ろしてみましょう。柔らかく乾いた苔の上に座り、裸足の足をそっと水に浸していきます。つま先から冷たくて気持ちのいい感覚が伝わります。くるぶしまで足の裏全体をその水面に浸してみます。ひんやりとした澄んだ水の感触があなたの足から背中へと伝わり、体の奥の方まで涼しさが流れていきます。まるでその水が足から涼しさを運んであなたの心の中を浄化し、いらない熱や思いや不安、焦りなんか全部優しく洗い流してくれているようです。足の裏で呼吸をしているように、吸う息で浄化された水を体に流し入れ、吐く息で熱やいらない思いを放出していきます。足の裏から吸って、そして足の裏から息を吐いていきます。だんだんと呼吸も自然と緩やかになっていきます。川の音と一緒に心の奥にあった熱や緊張が緩み、どんどんほどけていきます。ふと顔を上げると霧のような細かい水しぶきが木の葉の間から舞っています。太陽の光と混ざり合って小さな虹が浮かび上がります。そのミストは髪に、顔に、肩に、腕に優しく触れ、暖かさと涼しさが同時に流れ込みます。風がそっと吹き頬に当たりました。その風に乗ってそこにある自然があなたの心に語りかけます。涼しさは外に求めるものではなく、あなたの内側にも宿っているのです。心を澄ませ落ち着けば、どんなに暑くても中心には静けさと涼しさが流れています。その言葉とともに 胸の奥に広がる静かな涼しさを感じます。それは川のように森の風のようにいつでも戻ってこられる場所です。ゆったりと呼吸をしていきます。そろそろ石の上に座るあなたの体がゆっくりと今の世界へ戻っていこうとしています。もう一度深呼吸をしていきましょう。鼻から吸って新鮮な森の空気を体の中に取り入れ、口からゆっくりと長く吐いて、静けさとともに現実へとつながっていきます。あなたの中には今しっかりとした清らかな涼しさの芯があります。その感覚を保ったままゆっくりと手を握ったり開いたり足をさすったりしてみましょう。体の感覚が戻ってきたらそのまま目を閉じたままで結構です。今の空間へと意識だけを戻していきましょう。では次に目を開けるときには外がどんなに暑くてもあなたの内側は涼やかで穏やかで静かです。それではゆっくりと目を開けていきましょう。はい、いかがでしたでしょうかね。ちょっとでもねこの土曜日の朝静かな涼やかな自分でねいて、そしてその落ち着きを持ってね一日を始めていっていただければいいなと思います。でこういったちょっとしたことですよね。暑い暑いと思うか心の中で静けさを持っておくかっていうのでもだいぶ違うんじゃないかなと思います。それではジングルの後エンディングいきましょう。はい、ということでね、ゆっくりゆっくり今日はねちょっとやっていきましたけれども、いつもよりもしっとりとこの番組は進んでおりますけれども、やっぱりねこの時期だんだんね反対に動かなくなってしまうことも多いので、お家の中でね涼しいところでちょっと体を動かすというのもキーポイントです。特にねこう50代以上の大人なあなたたち私たち意外とねこの時期動かないことで、筋肉はねちょっとね衰えていって、それが冬の間の膝の痛みとかなんか腰の痛みとかそういったものに出やすかったりとかするんですよ。なのでこの時期ね筋肉はこうちょっと使っていってほしいですね。でまだね若い方たちはいいですけれども、ちょっとね私たちのお母さんお父さんぐらいのちょっと高齢者の方にはこの時期ねラジオ体操とかね簡単にできるものとかをやってみるのとかっていうのを一緒にやってみるのとかもねいいですね。お盆とかで帰省された時にちょっとそういったものを一緒にやると自分にもいい習慣がつくかもしれないですしね、ご年配のご両親とかにもいい習慣がつくかもしれないですよね。そんな感じでねこのね夏をね、乗り越えていきましょう。皆さんもう体が一番ですのでね、そしてマッサージもこの時期はとてもいいです。冷房で体があまりね動けてなかったり結構もう悪くなっていきますのでね、もう気持ちがなんかイライラしたなと思ったら体が疲れている証拠ですのでね、ぜひぜひマッサージにね行きましょう。お待ちしておりますということで本日もお聞きいただきましてありがとうございました。お相手は藤田明美でした。 Have a nice weekend。 良い週末をお過ごしください。